3年3ヶ月何年、はい、細かいことは思い出せないで3年間隠しておいたの小さい3ヶ月隠して育てた。でもこれ以上ですねもう分かっちゃうということで泣き声分かっちゃう。本当にお父さんはパキスでカゴを編んでですね、そしてですね、そしてそこにアサルを抜けてですね、そしてそこにモーセ幼子を入れてですね、そしてこっそりですね、ナイル川に流すんですよ。ナイル川に流すんです。私その時のこの聖書のお言葉を読みながらね、本当に胸が詰まる思いがするんですよ。神様、よろしくお願いしますってね、その子供をね、かわいい子供を流すんです。手からそっと流すんです。流すということはこれもね、彼らの信仰ですよ。神様にお祈りする。最愛の子供を手放す。皆さん、親は必ずそういうときに行く。子供を手放さなきゃならない。抱えることはできない。自分のもんじゃない。大切なものを手放すというときは必ず来るんです。そこに信仰が必要です。そして最上の座に神様にお委ねするわけですね。はい、最後です。その結果どうですか？人知では到底破壊することのできない神の平安を受けるとか、この神様の平安に満たされることこそですね、ありとあらゆる思いがないと心配事のズバリ解決そのものなんです。イエス様が十字架につけられる前夜でありました。弟子たちと最後の晩餐を持たれていらっしゃった食事会をなさった。その時にやがてご自分が十字架に取られ、日本人たちに鞭打たれ十字架につけられて死んでいくこと、そして3日に蘇ることもお話しなさった。もう弟子たちはわけがわからない。イエス様そんなことありませんって言ったペテロたちを本当に心が騒ぎました。その時にイエス様が弟子たちに言われたんです。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を覚ませるな、またおじけるなと言われたんですね。ある学者が、聖書学者が、こういう、ここでこのことを書いてるんですね。イエス・キリストがこの世を去るとき、何も残されなかったか。私の平安と、あの十字架の前にイエス様が持っていらっしゃる自分の死の直前、イエス様が心に豊かに豊かにあったその平安を、平安という遺産を弟子たちに残されたのがお彼らです。本当だなと思いますね。イエス様が十字架の死の間際にさえ持っておられた豊かな豊かな平安という遺産を弟子たち、つまりイエス様を信じる者たちにイエス様が残されたのだ。私の平安を、私の持っているこの平安をあなた方に与える、ね、こうやったんですよ。嵐が周囲を吹き裂くような、吹き裂くような、そういうさなかに神と共にある心の奥深くにある不思議な平安、人知では計り知ることができない平安、決して脅かされることもないびくともしない平安、神の平安が私たちの心と思いとを守る、この皆さんの平安です。これこそ私たちの一切の思いがけからの、思いがけからの神の解決なんです。私たちがこの豊かで揺るぎない確固とした平安を地に持ち、いろんなことが起こっていく、何が将来どうなってか分からないような時代でありますけど、また私たちにもいろんなことがありますが、私がその世の中に勇気を持ち大胆に生きていくこと、この部屋も私たちがイエス様でしっかり受け取らせていただきたいと思いますね。今朝この部屋も私たちは握ってますから、どうぞこの御言葉に従って、私の思い合わせが一つずつイエス様の前に、神様の前に祈りに変えて、お任せして、人知では計り知ることができない神の部屋もどうぞお受けさせていただきたい、この部屋の中に生きるものとさせていただきたい、あまりですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは本当にこの時代に生きている、 さまざまな不安の中に、出来事の中に脅かされ、誰もが漠然とした不安を抱えて生きております。また私たちの本当に生活の心配事、人間関係の煩い、またそれぞれがそれぞれにいろいろな不安が、心配事が、緊張があることであります。そういう私たちに今日イエス様は語りかけていてくださることをありがとうございます。私の平安あなたに与え、心を騒がすな。どうぞ私たちがイエス様のもとに出て、神様のもとに出て、これを申し上げてお任せして、約束の平安を豊かに与えられて、どうぞこの不安な時代、いろんなものを私たちは抱えているこのような生活の中で、神の平安を豊かにいただいて生きていくことができますように、大胆なそのような勇気ある方ができますように、どうぞ一人一人のうちにイエス様の恵みを今注いでくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。